聖書の修法の関東言に書きましたように、初代教会のにおいてですね、もしパウロという人がいなかったらということを皆さん考えたことがおありでしょうか。今日はそのことを少し考えてみまして、パウロがいなかったらどのような初代教会になっていたでしょうか。あるいは今日の聖書が、パウロがもし書いたものがなくなってしまったらどういうことになりますでしょうか。どうぞ皆さんもその質問をどのようにお答えになるか考えてみたらいかがでしょう。で、このパウロという人の教会形成においてですね、またキリスト教の信仰とはどういうことかということを考えてみますと、まあもっと何十年か、あるいはひょっとしたら100年近くも教会の形成が遅れていたかもしれません。ローマの信徒への手紙を読んでみますとですね、キリストは教徒はどういう信仰を持つものかということがよくお分かりいただけるかと思います。最初のところから人間の持っているこの罪とはどういうことなのかということがよく分かります。そしてその罪をどのようにして解決するのか、そして信じて救われるとはどういうことなのかということが、皆さんこのロマ書を読めばお分かりいただけるかと思います。あるいはテサロニケの信徒への手紙、もうおそらくこの手紙が、新約聖書の中でも一番早く50年代に書かれたと言われておりますけれども、このようなテサロニケの信徒への手紙などが残っていることはなんと素晴らしいことでしょう。読んでみますと、パウロという人はですね、キリストの再臨、キリストがまたお見えになるという信仰を彼ははっきりと持っていました。ですからこのキリストに会う、そのことが大変楽しみだったようでございます。で、今日の私たちも教会においてキリストとの出会いを喜ぶということが、もっともっと希望を持って明日を目指して生きていくということが大事なことではないでしょうか。あるいは今コリントへの信徒の手紙を読みました。あるいはガラテヤの信徒への手紙とか、フィレモンの手紙という、彼が実際に書いたであろうという手紙が、学者たちがその彼の書いたものだということを確認しておりますけれども、これも聖書がですね、なくなってなかったとしたらどういうことに私たちの教会はなっていくでしょうか。また今生きております私たちがこうやって読みますとですね、2018年に生きている私も本当に生きたパウロ先生の声として手紙を読むことができます。私たち一人一人に与えられた手紙として読む必要があるのではないでしょうか。あるいはテモテやテトスへの手紙が牧会書簡として残っておりますけれども、キリスト教の信仰が間違った方向に行こうとした時に、その流れに対してこのような手紙は警告を与えてくれることだろうと思います。さて、その聖書を読んでおりますと、このパウロ、まあヘブルの名前で言えばサウロの改心というのが使徒言行録の中に3度ほど出てまいります。何度読んでもその出来事がどんな出来事だったのかということを、本当に9章あるいは22章26章と使徒言行録に出てまいりますので、もう何度かお読みになったでしょう。そこで私たちのイエス様との出会いはどのような姿であったか、まあ思い起こしていただきたいと思います。そこでこの私たちの信仰の出発点というものをですね、振り返ってみたらどうでしょうか。それも無駄ではないと思います。イエス様の十字架を皆さんはどういうふうにお受け止められたでありましょうか。振り返って私自身のことを考えてみますとですね、 私は高校2年生の時に教会に行きました。もちろん小学生の5、6年生の頃に教会学校ですね、私たちも昔はありましたけども、その教会学校の子どもたちの礼拝に出たことがありますけども、まあ本当に失礼なんですけども、さっぱり面白くないと言っても、すぐ辞めてしまいまして続くことができませんでした。しかし5、6年経って高校2年の時にですね、勧めにありまして、チラシを見て、福岡にあります平尾教会ですね、それがまだ伝道所という宣教師の2階のところ、まあ正確に言うと3階になりますけど、3階の屋根裏のところで、集会が始まっておりました。そこに行きました。先生はもう亡くなりましたけども、カルペパーという宣教師、また残念ながら渡辺信夫という先生も亡くなりましたけども、牧会しておられた伝道所の時代でございます。そこでクリスチャンに導かれました。それでカルペパ先生も渡辺先生も非常にこの体も大きくて、声が大きい先生でしたけども、イエス様の十字架のことをですね、一生懸命手を挙げて、時には、声を詰まらせながらですね、イエス様の十字架のことを説教されるのですけども、まあ、高校生の私にとってはイエス様が2000年前になるほどそうやって十字架にかけられたのかということをですね思いながら、まあ、それが私とどんな関係があるんでしょうかというような感じで説教を聞いておりました。しかしある日私が我が家の夕食の時間にですね、戦争の話が出まして、第二次世界大戦ですね、その話が出まして、私は福岡県の南の方に疎開をしておりました。そこにですねある日その B29 が墜落したんです。でそれは、高射砲で撃って当たったんじゃなくてですね、もう1万メートルのところを飛んでいますからね、日本の高射砲で撃っても8000メートルまでは行きますけども、なかなか当たらないで、結局エンジンのトラブルだったようでございますが、もう火を吹きながらですね、飛んでおりました。で母がその B29の音を聞いて、ほらみんな起きなさいっていうのでですね、寝ぼけ顔で起こされまして、そうすると飛行機が火を吹きながらですね、ずっともう飛んでいっていました。そのうちにパーッともう花火のようにこう火の粉が散りまして、山に落ちていったわけであります。まあ、びっくりしてですね、もう早朝父と姉とそれからおじと私で自転車に乗ってですね、まあ、本当はすぐそういう場合にはもう交通がストップさせられるはずなんですけども、どういうわけか現場の近くまで行くことができまして、あるところでは農家の軒先のところにですね、アメリカの兵がこうやって後ろにですねくくられて、立たされておりました。あるところにはうつ伏せになってアメリカ兵が、死んでいました。そういうのを思い起こします。そうすると捕らえられたアメリカ兵のところにですね、一人のおじいちゃんが杖を持ってですね、お前のために俺の息子が死んだんだぞって言って、何度も何度も顔をつついていました。まあ、それを、そういう話をですね、まあ、まだまだ小学校入ろうとする私ですけれども、将棋の時にその出来事の話が時々出てきたわけでございます。俺の息子はお前のために死んだんだってですね、叫びながら、杖をついている、で、ついているこの老人のことを思い起こしながらですね、私は2000年前のイエス様の十字架のことをやっぱり思い起こしたわけです。イエス様の2000年前の時に、もし今の私がいたら、 どういうふうに態度をとっているんだろうかと、こう思うわけであります。おそらく今の皆様もですね、今こうやって礼拝を守っておりますけども、2000年前のイエス様の十字架の時のところにいつも私たちはこうやって立たされているのではないでしょうか。その時に今日の私はどういう態度を取るでしょうか。ひょっとしたらあの群衆と同じようにですね、いや十字架につけろって、まあ私も叫んでいるかもしれません。民衆と一緒であります。あるいは叫ぶよりも黙って沈黙してその場面を見ているのかもしれません。そういう意味で私たちはクリスチャンであってもですね、イエス様の十字架の前に今私たちは立っているのではないでしょうか。いつも私たち人間にイエス様の十字架は問いかけられているわけでございます。その信仰の土台に立って一人一人が、今日のパウロの手紙によりますと、あなた方は神の神殿だ、神の神殿としての一人一人の生き方をパウロは言ったようでございますけれども、もしもあなた方がこの火がついて燃え尽きて燃えてしまえば、一体あなたの信仰は何だったのかと、こういうふうに問われるわけであります。しかしいろいろな厳しい時代があったとしても、燃え尽きてしまわないようにその信仰をしっかりと私たちは持っておかなければならないのではないでしょうか。ご存知のように、このパウロという人は、サウロは熱心なユダヤ教徒でありました。彼自身がフィリピの手紙の3章に言っておりますけれども、開けてみますと、こういうふうなことを言っておりますね。前後がちょっとあれですけれども、3章の2節のところからですね、フィリピの教会の人たちに、痛烈に言葉を発しております。あの犬どもに注意しなさい、横島の働き手たちに気をつけなさい、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい、彼らではなく私たちこそ真の割礼を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。とはいえ肉にも頼ろうと思えば私は頼られなくはありません。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受けた、イスラエルのために属しベニヤ民族の出身です、ヘブライ人の中のヘブライ人です、立法に関してはパリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものです。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストの上に損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストの家に私は全てを失いましたが、それらを地理悪他とみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には立法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力通し、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。この熱烈な、フィリピの教会の人たちに宛てた手紙の内容は、まあ今私 さて2018年に生きている我々クリスチャンが読んでもですね、なんと激しいあるいは熱烈な信仰を語っていることだろうと思います。そこで皆様と一緒にですね、今日ももう一度イエス様の十字架の前に私たち一人一人が立たされて、パウロと同じようにですね、その子に立って、私たちの信仰の土台は一体どこにどのように建てられているのかを考えてみたいと思います。そしてパウロが説きましたようにですね、火で焼かれても燃え尽きてしまわない教会を建てるとはどういうことでしょうか。神の神殿としての私が何かあっても火で燃え尽きてしまわない大事なものが残る土台とは何でしょうか。燃え尽きてしまわない信仰とはどういうことなんでしょうか。パウロは熱心なユダヤ教徒から同じく同じように熱心なクリスチャンへと変えられました。どういう理由でイエス様の十字架を受け入れたんでしょうかね。私なりにこのフィリピの手紙の3章の2節から読んでいきますと考えていきます。パウロという素晴らしい力量のある彼がどうしてイエス様の十字架に負けたんでしょうか。降参したんでしょうか。私はいろいろ考えます。パウロは人に負けないぐらい自分は頭がいい、あるいは努力している、律法も人に負けないぐらい守っている、誰にも負けない、そのような誇りを持ったパウロでありましたけれども、どうしてそのようなパウロがイエス様の十字架というものに参ってしまったんでしょう。どうしてイエス様の十字架に彼は降参したんでしょうか。それをもう皆さんはもう十分ご理解いただいているようにですね、イエス様の十字架ほど最も弱い、最も力のない、殺されっぱなしの姿というものはないと思います。すなわちパウロは力を持って人々に負けない、私の方が力量が強いと言って生きていたこのパウロがイエス様の十字架の前に立ちますと、そのまま弱ったような形で死んでいかれたその姿は、なんと力がないんだろうと思ったでしょう。しかし、なんと力がないと思ったその力なさが、実はパウロは力を持った自分だと思っていた自分が自身がイエス様の十字架のによって負けてしまったのであります。イエス様の十字架は強そうな姿はどこにもありません。このことを見ますとですね、私はイエス様の十字架こそ私たちが経験したようにですね、最も強いものだ、何者をも抱擁していくところのイエス様の愛がそこに満ちているのではないかと思いました。人に負けまい、強いそのような力を持っていったパウロはイエス様の十字架の前で、十字架の弱さを見るときに彼の強さは吸収されて吹き飛んでしまいました。私たちはこのパウロの手紙を読みながらですね、私たちクリスチャンもそうです。あのイエス様の十字架以来、今日クリスチャンたちはみんな、あの初代教会の迫害の時代には武器を持ってもっと戦えばよかったんでしょうけれども、殺されてきました。そのまま黙って十字架や火にかけられ、燃やされ、死んでいきました。あのイエス様と同じ姿で多くのクリスチャンたちが2000年前も、そしてまた我々日本もあのキリシタンの時代も捕らえられて死んでいきました。当時の支配者たちは誇ったでしょう。 このような連中をみんな撲滅してしまわないとダメだと思ったかもしれませんけれども、逆でした。そのような支配者たちはもうこの歴史から消えてしまっています。今日生きている者は誰もおりません。しかし当時殺されていたクリスチャンたちの教会は今このようにして川越教会も生かされて、また礼拝を守ることができています。これからの時代もですね、私たち教会はそういう意味の力はありません、戦力はありません。殺されていくでありましょうけれども、しかし最も弱い形のある存在が最も強いものを吸収していく力があることを私たちは忘れてはならないと思います。最も弱いものが最も全てのものを包容していく姿を見失うことがありませんように、神の信念としてお一人お一人が良き証を立ててくださいますようにお祈りをいたします。祈ります。主イエスキリストの血なる御神様、今日もこのようにして皆様と一緒に御堂に集い、御言葉を開き、そしてあなたの十字架を確認することができましてありがとうございます。どうぞ弱っているものを、神様どうぞあなたの十字架の力によってお強めください。また迷っているものを、どうぞどのように歩むべきかをあなたがお示しくださいます。そして川越キリスト教会がこれから父たる歩みではありますけれども、一生懸命にあなたの目標を目指して歩んでまいります。2018年の尊いこの歩みをどうぞ祝福してくださいますように、教会のお一人お一人がどうぞあなたの皆を崇める礼拝に参加してくださることができますように導きをお願いいたします。イエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。